天の御国のからし種の比喩という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。イエス様の説教のほとんどは天の御国です。ご自分の国をこの地上で語りまた教えました。よみがえられてから40日この地上でおられる時にも神の国をいつも語りました。それぐらい神様の国はとても重要です。それを分かりやすく比喩でこのように教えました。今日はからし種で比喩を使って教えました。からし種として比喩として使った理由は何でしょうか。第一番目は拡張性です。このからし種は皆さん見たことあると思います。の目が視力が少し悪い人は見えません。それぐらい小さなゴミのようなからし種です。しかしそのからし種もうちもそこに植えたんですけど1メートルぐらい大きくなるんでしょ。ガリラヤの地域では4メートルから5メートル木のように大きくなります。それで空の鳥が来て枝に巣を作るんです。それぐらい木でしょう。5メートルぐらいならばだから最初神の国の運動は目に見えないほど小さいんです。ただアブラハム一人を選んでアブラハムの家族を通してその神の国の運動が始まりました。アブラハムを通してサラを通してイサクが生まれそれで次々この血統がずっと守られてきてマリアまで来ました。それでイエス様が御霊によってマリアによってお生まれになりました。そのくらいこの血統が重要ですよ。ユダヤ人という彼らがそのように人類に神の国を広げるためにイエス・キリストを送るルートでした。そして彼らを通して聖書が作られた。その聖書は私たちに神の国が何かそれを教えてくださる。その福音ですね。その御言葉が私たちの中で入って神の国となります。これが大きくなってまだ人々が救われて今全世界で21億名のクリスチャンになったの。アブラハムに、ね、空の星を数えなさい、あなたの子孫はこの世になると言われた通りに本当に多く救われました。まだ日本2000万人が救われてイスラエルが民族的に主に立ち返る時主は再臨されます。救いが完成される。その時までこの神の国は成長していく。だからもう何千倍何億倍かわからない小さなからし種がこんなに4メートル5メートルの木になることは、それでこのからし種の中にはこの設計図が入ってるんです。それが神の国というもの入ってる命、これはイエス・キリストです。世界で今一番古い長いその種がイスラエルで見つかりました。マサダというところで国立研究医学研究所サラ・シャロン博士によって2005年3つのナツメヤシがマサダで見つかりました。それでその炭素化学年代それを測定してみたら2000年前です。その2000年前のその3つのこの種をねナツメヤシの種だったんですけど植えたら1個がねこう芽が出ました。芽が出てナツメヤシになりました。 この種には生命力が入っている。これは神秘です。大きくなるんですね。だからこの2000年経ってもこの中に入っているこの神秘、それは変わることはありません。この設計というものはイエス・キリスト。イエス・キリストは神の国です。イエス様の十字架の死と復活、それに聖霊を送ってくださって私たちに神の国の命が私たちに動くように設計されているんです。だから私たちが福音を心の中でいただくと命が動くのであります。2番目は隠密性ですね。内密ということです。マルコ4章26節から見ると、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに種は芽が出して育ちます。どのようにしていくか人は分かりません。分からない。種が地に入ってるんです。そしたら地と種との関係で動きが始まるんです。そして芽が出るんですね。そして後で 実になります。これが人は分からないって不思議でしょ。本当にこの種がどうして地の中でそのように芽が出るか。農夫は知りませんけど、このことに対して信じるんですよ。種をまいて信じて待ってるんです。これは信仰によって私たちは実が結ぶ。信仰によって皆さんと私は救われ、神の国が私たちの中で動くのであります。この種ということ、地に入っている種は何でしょう。これはイエス・キリストの十字架ですよ。ヨハネの福音書12章24節を見てください。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれ一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。だから一つの麦が地に落ちる、種が地に落ちて死ぬことで復活、別の形でよみがえるんです。これが神様の自然啓示です。どうしてこのようになるかは分かりません。このように設計されている。イエス・キリストが、ね、私たちのために、十字架につけられ、死んで葬られ、よみがえられました。その福音が私たちに入ると、私たちの中で不思議なこの血の動き、精霊の働きがあって、それが復活の信仰になって私たちは救われる、永遠の命が与えられます。これが、ね、血の力です。それが種の力、種と血の力です。これがどうして私たちがこの世に救われるかは不思議でしょう。ただ私たちは福音をいただいて信じること、その恵みによって、それを信じる信仰によって皆さんと私は救われます。結論的に言うと、神様の国の完成、救いの完成ですね。これは神様の主権です。聖霊が私たちにイエス・キリストのこの十字架の死とよみがえりを信じる信仰を与えてくださるから、これが芽が出て神の国が実が結ぶ。初めは苗、次は穂、その穂の中で実が出るって、その穂が熟する、実が熟すると借り入れるということです。だから神様がね、神様の国、救いのことを このように種を通して教えてくださいました。これが分からない内密性、隠密性があるから、けどこのような神様の国の運動が御言葉を信じる者に聖霊によって信仰によって実が結びます。罪が許される、信仰が与えられます。永遠の命が与えられていると信じます。自分が救われたということを分かる、これが神様の国です。神様の国はこのようによく知らない、人が知らないと言ってるんです。だから皆さんの中で神様の御言葉が入ったら、御言葉は種ですね、その種が入ったら精霊が中に動きます。そして芽が出るんです。それで後で救いの実が与えられる、不思議ですね。だからこの信仰が与えられていること、皆さんが神様と出会ったとよく言ってるんです。どのようにして神様と出会うんですか。もう夢の中で何か人が現れて、私がイエスだと言って会うんですか。それは不確実です。それは危ないんですよ。一番確かなものは何か、御言葉が私たちの中で入って信仰が動くんですね。信仰はプレゼントです。イエス様を信じるように、御言葉を信じるように、それがアーメンです。アーメンと言って私たちがこの信じる、信じるということは自分で信じるんじゃないんです。これはイエスで信じるんです。この聖霊様によって信じる、これは聖霊様と出会ったことです。神様と出会うことは福音を信じることです。だから皆さんが神様の御言葉が信じるようになったということは、これは主と出会ったということです。主と出会うと私たちは救われたということです。だから皆さん御言葉が、本当に聞いた御言葉が信じる、信仰があったら、これは主と出会いました。皆さんがイエス様をアーメンと言っているのは主と出会ったことであります。だから主と出会ったと言ってください。イエス様の御言葉が自分の中で入って、耳から入って、入った御言葉が信じるようになった。これは皆さんが主と出会った。ね、私は主と会いました。言えますか？それが信じることです。信じる。信仰というものは自分のものじゃない。聖霊様のプレゼントです。この中の血の動きです。土地の動き、わあ、土地が御言葉が入って、それを信仰を与える、それで芽が出て、これが苗、穂になって、ね、救われました、許されました、癒されました、このようになるのよ、ね、これが聖霊の動きよ、聖霊の動き。だからこれが不思議でしょ。不思議です。不思議だけど私たちは主と会いました。3番目はね、この31節を見ると、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はガラシ種のようなものです。それを取って畑に撒くという言葉があるね。ガラシ種、福音ですね。イエス・キリストの福音を取って撒いたと。自分の中で撒いた、また他の人に撒いた、語り続けた。そうするとどんな種の種よりも小さいのですが、 ながいきすると、生いきする、成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になります。成長すると、空の鳥がそのところに飛んできて枝に巣を作るんだって。空の鳥は何でしょう。もうよく飛んで、まあ疲れてるんです。だから巣が必要です。安定する平安が必要です。もう大きく木がなるとその中で巣を作るって。まあ、エルサレムから始まったこの神様の運動がそれをトルコを通してギリシャ、またイギリス、またアメリカからこの日本まで来てるんです。それで韓国、北朝鮮、中国、そしてイスラムの国家通ってイスラエルまで行くのであります。まあトランプ大統領が今回先週サウジアラビア、またカタールとかシリアの大統領と会ったんですけどね、サウジアラビアは4000年間この宮殿をオープンしてなかったんです。しかし今回そのオープンしました。これとっても偉大なことです。入ったのが誰か、クリスチャンたち、トランプ大統領もクリスチャン、上官たちがクリスチャン、経済界の人々の中でクリスチャンが多いんです。そこで数千億ドル投資を受けました。これが偶然ですか？どうして門が開くんですか？彼らが、ね、巣を作りたいの、安定したい、平安をもらいたい。しかしイスラムには平安がない。だからイエス・キリストの神の国の中で巣を作りたい。それで、ね、オープンしたんですよ、ね。カタルの国はもっとサウディよりもっとすごいことしましたね。これはなぜでしょう。これは巣を作る行為でありますよ。聖霊が私たちに臨むとあなた方は力を受けます。それでイエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となります。このような神様のビジョン、私たちが神様の御言葉を語って、種をまく、今今度最終と知事度から18名が日本選挙のために来るんです。皆さんも一緒にやってください。彼ら単独で動かないで皆さんも一緒にやってください。その種をまく人たちに神様が数千億ドル経済的な祝福を与えてくださる。これが偶然ではありません。神様はこのような伝道しようと神の国を与えようとする人々を祝福します。聖書は神の国とその義を第一に求めなさい。そうすればこれらの経済的なもの、私たちの必要なもの、すべて与えられます。だからこのビジョン、これを主が与えると、使徒の働き2章17、18。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する、
じゃあ主の霊は私たちに炎、情熱を与える、また夢を与えるんです。息子娘には予言が、神様の御言葉が語られる。 青年は幻を見る、老人は夢を見る。皆さん年取ったと思う人、夢をよく見てください。サウディアラビアに行きます。サウディアラビアは何があるか、そこにシナイ山があるんだ。エジプトにあるシナイ山は違うもの、ね、そのモーセがその回ったところ、そこを渡ったところ、これサウディアラビアです。そこにシナイ山がある。シナイ山で何があったんですか。そこで律法が与えられました。だから私たちが旅行するとね、シナイ山、サウディアラビアに行って、今オープンしてるからね、サウディアラビアに行って、シナイ山で律法が与えられてる、その部分を見て、律法の完成はどこですか。それはシオンの山です。エルサレムです。そこで十字架があって、十字架が律法の完成であります。そこ通る、ね、最高のコースだと思いますよ。今まではサウディアラビアはこれを入らないようにしたんですけど、今からは入るようになっている。だから、ね、私たちが福音を伝えようとするビジョン、夢、それを持つと、皆さんのことが神様によってそのビジョン通りに祝福してくださいます。ポリン・ファリスという雑誌があるんですけど、 G7、 この G7 だと言ってるんでしょう。アジアの国の中で日本が唯一入ってる。まだそのブリックスというものがあるね、 BRICS、 ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、これはブリックスです。これは全部経済県ですよね。また2030年から40年にはガッツというものが出る。 GUTS、 ドイツ、ジャーマニーですね。アメリカ、トルコ、韓国。いや、韓国がそこに入ってる、ね、アジアの国家にはね、 G7、 ガッツ、韓国。どうしてそれが入ってるか、韓国がもう真面目だとかそのような話もあるんですけど、 IMF の時、ね、自分の国が経済的に破綻された時、金を集めたんですよね。自ら金を持って、ゴールドを持って国を生かそうとした。この国を愛する心、どこから来たと思います。ポリン・パリスは韓国がこのようになる理由はプロテスタント教会があるからだ、カトリックじゃなくてプロテスタントだとはっきり書いてある。私がソビエトが崩壊した時、ロシアになったんですね。ロシアになって、そこの宣教師に車を、宣教のための車が必要だと思って、そこを車買ってあげて、また他の宣教師たちに宣教金を与えました。与えるために行きました。私は宣教師でありながら、いつも宣教する人々を助けてきました。その時、飛行機の中で私の隣の席に国連の経済分析機関が座っていました。彼が私に、韓国人である私に言うんですよ。いや、韓国は私が経済を分析して本当に不思議な国だと。政治、社会、経済、いろんなデータを入れて分析するんだって。そしてその年どうなるか分析する。もうそのデータは、韓国は滅びる。自分のデータではね、韓国は滅びる。しかし蓋を開けてみると成長する、成長してる。だからこれが1年だけじゃなくて今までずっとそうだと。だから私が言いました。あなたのそのデータの中で韓国に行ってみると十字架がいっぱいあるんですけど、その教会のこと入れてなかったから、 その下には祈ってる人々がいるって。ああそうです。それ以外は理由がないんです。政治もめちゃくちゃでしょ韓国は。本当に私が日本の政治を羨ましかった。静かに国民を安定させる。韓国はもう毎日頭が痛い。労働運動もね激しいし。けどこれがいつも守られていく理由は祈る人々がいるからでありますよ。神様を愛し国を愛し人を愛するその祈り、また世界を愛して宣教師をたくさん送る。アメリカの次宣教師をたくさん送ってるんですよ。2番目送ってる。だから神様が韓国を今守るんです。今回の選挙も宣教師が宣教ができるようにいい結果が出ると信じます。じゃあローマ書12章一節を見てください。そういうわけですから、これは11章までの内容ですね。11章までの内容は何ですか。イエス様が十字架で死なれよみがえられたということです。私たちの福音は今も生きておられるイエス・キリストを伝えるのであります。これが神の国の運動ですよ。だからイエス・キリスト種をまく。だからそういうですから、そういうわけですから、イエス様がよみがえられた。だから神の国は今生きてる。他の宗教の指導者とか創始者は全部死んでるんです。サカモニはインドで自分の弟子たちと食事のために行きました。ああそこは暑いからね、そこ食べて食中毒になりました。で死んでんです。だから食べて死んだ人をそういうわけですから伝道ができない。神様の国は今よみがえり生きておられます。それが福音よ。福音、福音は死んでも生きる。生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはありません。だから私たちはそれを伝えるんです。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。私たちがどこで捧げるか、神の国のビジョンを持って捧げる。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心が何である、何で何か、すなわち何が良いことである、神に受け入れられる完全あるかをわきまえ知るために心一心によって自分を変えなさい。じゃあ皆さん、今日神の国、それはもう種は永遠に変わらない、主の約束だから、種はその中で神秘、それを永遠の命の神秘がある。神の国を持っているんです。それを持ってきてそれを入れる、自分の中に入れるか他の人に入れるかによって神の国が実を結ぶのであります。じゃあ祈りましょう。主よ、私に神の国を述べ伝えるそのような愛、熱い主の愛をください。そうすることで、ね、何せのくどる救いじゃない、計 経済もついてくるんですよ。いつも福音とともに経済がついてくる。福音が述べ伝えられているところにはいつも経済的な祝福も来るよ。じゃあ一緒に、私が福音を述べ伝えるものにしてください。私がそれをよくわきまえて私を用いてください。祈りましょう。